JOBBB409回目でございます。こちらは日本国は大阪府豊中市にございます、千里中央に住まいをしておりますバンバ一家一族の放送でございます。家族で作っておりますバンバボラボラブロードキャスト局でございます。大阪テイストの元気のいい面白い放送を全世界に向け、そして全日本に向けまして週に1回発信しております。聴取者の皆様方のご支援のおかげで、今回409回目を迎えました。1回もかけることなく続けさせてもらっております。ありがとうございます。そんなんで週1回の更新ですから、1回がだいたい3時間半以上、あるいは4時間にわたる場合もございますので、最初から聞いていただけることも結構でございますし、あるいはまた中途、自分の興味のあるとこから聞いていただくのも OK でございます。まず最初に、今回409回目の目次インデックスを簡単にご紹介申し上げます。まず最初に1番目です。週刊 JOBBB ニュースでございます。我々、バンバ一家 JOBBB を作っております者たちの、1週間の動きをご紹介申し上げます。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんと申しますのは私バンバフミオの嫁さんでございますが、我々バンバ一族の健康を担ってくれております。一食同源ということで美味しい食べ物を提供してくれております。そのよっちゃんの家庭料理、主に和風が多いんですけど、今回ちょっと洋風になりましたが、家庭料理とかお菓子の、作り方を皆様方に公開いたしております。どうぞ、よければ皆さんも作っていただきたいなと思っております。今回の料理、あるいはそのお菓子でございますけども、おかずカップでバナナマフィン、おかずカップを使いましてバナナマフィンを作るということで、サブタイトルがホットケーキミックスで美味しく簡単ということになっております。大変簡単で美味しい、バナナマフィンができております。どうぞよろしくお願いいたします。そして3番目が折りたたみ自転車 BD1 で激坂サイクリング、近鉄名張駅から往復、奈良ソニ高原ボラボラでございます。次男の鉄平のレポートでございます。そして4番目が大阪バードフェスティバル2015、大阪市立自然史博物館ボラボラでございます。これも鉄平のレポートでございます。そして、5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。我々 JOBBB のお宝でございます。お宝でございますリスナーさんたちのレポートとか、近況報告ということでございます。以上5項目にわたりまして、これから3時間以上かかると思います。元気で頑張って放送させていただきますので、皆さんもよろしくお願いいたします。マイクを一旦次男の鉄平に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB インターネットラジオパーソナリティのバンバ鉄平です。今週もおそらく4時間近くになると思うんですけど、皆さんお好きなところからお好きなスタイルで聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
インターネットさえあればどこからでもどこでも聞けますんで。
そういうことですね。
はい、時間も関係ないですね、我々のラジオは。はい、そういうコンセプトでやっております。
そうですね。最初から聞いてくれはる人もありますね。
そうですね。
1回目からね。
そう。
これもちゃんと貯めておきますので、はい、どんどんとまたご利用いただきたいと思います。
ただいま室内気温 21.7 度。で、外は曇り。
ですね。
で、天気予報では晴れになるだろうと言ってましたが、今見たところちょっと雨降りそうな予感で、今日、今朝、本局まで自転車で来たんですけど、まさにその自転車もこの BD1、今日ブラブラで使う自転車なんですけど、
折りたたみ式の小径
ですね。そうですね、はい、折りたためます。でその自転車で来ましたが、ちょっと小雨降ってましたね。
なるほど、そうですか。
はい、だから晴れないんじゃないかなと僕は予想してますけど、
僕は気圧見てますとね、徐々に上がってきてますのでね、高気圧が近づいてるに違うかいなと思うんですが、
ということは晴れるということ
ですか。僕は晴れるんじゃないかという
わけで、
昼から晴れるような感じ
で、僕は晴れない方にかけます。別に何もかけないんですけど、
そうですね。
で、今日ね、実は万博公園が オープンいたします。
エキスポシティって書いてましたね、はいはい、
で、あのゆいとつぐみが僕の娘とあの嫁なんですけど、
早速、
はい、行ってるらしいんですけど、
そうですか。
ただその時ね、自転車で行こうと思ってたらしいんですけ
なるほど、
この空やと怪しいなと言ってたん で、ね、もしかしたらモノレールで行ってるかもしれないですね。
かもしれませんね、はい、あの今昨日おとついぐらいからですね、一般のプレ公開が始まって、その前はなんかね、なあのマスコミプレ紹介というのがあったらしいんですけど、うんうん、そんなんで、このモノレールがまあにわかに混みましてね。
そうですよ、
昨日も僕ちょっとその仕事でモノレール乗ったんですけど、ちょっと乗れんぐらいでしたね。
あ
で、指導員と書いた腕章のですね、うん、つけた駅員さんのような方がおられるんですけども、
うん、
まあ、このエキスポシティのこの混雑というのが、うん、もう 2,3 日前になんか中央住環が中でもう満車と書いてたとかね、
そうそう書いてましたね、
そういう噂も聞きましたね、
看板がありましたね、うん、今日もありました、同じ場所に。
そうですか、はい、まあ、とにかくすごい人が来るというような、
うん、
実際来るか来んか分かりませんが、
まあ、雰囲気を作ってる感じはしますね。
それもあります
けど、マスコミとかが、
うん、実際だけどモノレール見てますと、これちょっとやっぱりちょっとちゃうなというね。
まあ、もともとね、
迫力がある、
あの万博記念公園駅って結構乗降客多い場所なんですけど、まあ、それに比べても、
うん、
今までに比べてもやっぱ多いですか、
うん、かなりやっぱりね、ぐんときましてね、うん、で、まあ、増発を検討してるとかね、
ただ
増発言うても運転手さん急に増やせるので、
うん、
非常にちょっとまあ超過勤務が続くんちゃうかとかね、
そのあたりね、安全性の問題とかね、
そうそうそう、
あとは運転手さんのこう労働時間の問題とか、は
い、いろいろと
あると思いますけど、
出てくると思います、
まあ、そこら辺うまくやってほしいですね。
そうですね、まあ、千里中央あたりはその、はい、まあ、騒動に巻き込まれつつあるというような、
大阪府の吹田市ですよね。
そうですね、そういう、まあ、エキスポシティという、まあ、うん、関西でちょっと大きなこれイベントかも
しれませんね。僕が注目してるのはね、ニフレルっていう水族館なんですよ
ね。
去年からずっと大阪市の港の海遊館に、
うんうん、
まあ、通ってるわけなんですけど、何度もあの海遊館系列の水族館らしくて、
うん、みたいですね、
はい、
うん、
でもしここが遊べるんやったら、
うん、
もう大阪市内の方の海遊館も行かずに、あの家から近いんでね、ニフレルの方が、
はいはい、
ニフレルにこうくら替えしようかなと計画してますが、
あ、そうです、
まあ、それの偵察に今日つぐみとゆいが行ってるということでございます。
まあ、そういうことも兼ねて、
はい、
まあ、この辺の近くですからやっぱりそういう話題もね、
そうです、
あった方がいいと思います、
ね。まあ、僕らもね、ほんまプレイベントオープンの時に行くべきやったんですけど、特に案内も何も来なかったんで行っておりません。どうも北に美穂さんが行かれたとかいう噂も聞きましたけどね、
はいはい、あ、まあ、大マスコミには招待状が来てたんです
よ
ね。
そう、僕らみたいなね、まあ、中というか小というかもうあるかないかわからない、
マイクロです、
そう、はい、ミクロ、ミューですね、ミクロですね、マスコミには来ておりません、
まあ、残念ながら
欲しかったです
ご招待がなかったっていうのはちょっと悲願でおります。
そうですね、
はい、そんなもんでしょ
う。でね、まあ、最近の僕らの動きなんですけど、ふみおくも僕も参加したんですけど、
はい、
例の阪急神戸線のボラボラ、
はい、
踏切ボラボラがですね、
まあ、タブチャブルの、まあ、鉄博士のですね、はい、まあ、定例行事になってますね。
また再開いたしまして、
そうですよ、
11月の15日の日曜日に、
はい、
まあ、僕はねちょっと途中からの参加になったんですけど、ね、はい、文雄君たちは三陰駅から、
うんうん、
であとあの王子動物公園、王子公園か、
ね、
の次の駅まで、
はいはい、
確か歩いたんですよね。
そうですね、はい、あ、次の駅ではなくて王子公園まで歩いて、
はいはい、
で阪急はあの王子公園、昔は西灘駅言うたんですけども、
はいはい、
あ、ここからちょっと先までね、
はい、
勝手の、まあ、阪急神戸線の終点の駅があったというんですけど、それを探しにちょっと歩いたんですよね、
うん、あ、そうなんですか、うん、
だから実際にその踏切ボラボラしたのは、
うん、
三陰駅からまあ、いわゆる王子公園、
王子公園駅です。
そうなんです、そんだけです、うん、はい、
でこの時ね、まあ多分来週あたりにまたタブチャブさんゲストで来てくれて、
これはもうあの人おらんでちょっとできません
ね。で来週のボラボラで紹介しますけど、うん、娘のゆ
い
が、
はいはい、
実は一緒に行きまして、まあ、珍しいですね、いつもタブチャブさん、ふみお、てっぺいの3人なんですけど、
まあ
そこに3歳のゆいが入りまして、
うんうん、
またいつもと違った
ですね、
踏切歩きになりましたね。
まあまあ、ちっちゃい子やからね、
はい、
まあ、踏切の鉄の匂いのするとこばっかりかわいそうやったんですね、ちょっとね。
ただ面白かったのが、
うん、
やっぱり最初はちょっと慣れないで、
なんか
道の、いや、タブチャブルさんがというよりも、うんうんうん、ゆいが、まあ、一応僕は、抱っこひも持って行ってたんですけど、うん、ただやっぱり歩いてほしいから、
うん、
まあ、最初あの駅から、確かあれは六甲駅かなんか、
六甲から参加したんですよね。
駅で合流したんですけど、はいはい、で、あっこからちょっと歩いてもらったんですけど、ゆいもね、最初は、 その踏切沿いというか線路沿いの歩き方に戸惑ってた部分があったんですけど、
普通あんなとこばっかり歩くもんやないし、そうそうそう、散歩道でもないしね。
で僕らが踏切の前でいろいろ止まっとったら、なんで渡らへんのって怒ってましたね。踏切早渡ろうやと、踏切は渡るもんやでと、
まあまあ、この都市にしたらね、うん、そういうもんであんなとこでちょろちょろね機材を眺めたり、うん、踏切の名前写真撮ったりね、そうそう、
あの京さんとかね、京さんの踏切機とかね、いっぱい見てましたけどね、
まあ、あんなことするのはちょっと異常でしょ
うね。そうなんです。ただ、はい、ゆいも徐々に慣れてきて、
うん、
まあ、な歩き方っていうんですかね、うん、まあ、例えばあのどっち側を歩くとかね、右側左側歩くとか、もしくは、うん、あの後ろからの、うん、まあ、人とか車とか自転車に気をつけるっていう、そういう、まあ、基本的な、
うん、
なんか歩きの上での注意点ってあるじゃないですか、うん、あれがね、うん、まあ、あの短い数時間の間で覚えてましたよ、
うん、あ、それはよかった、
うん、だから、まあ、連れてってよかったなと思いましたね。
やっぱりそういうことっていうのはね、うん、ちっちゃい時に教え込んどかんときは、
そうそう、というかね、教えるというよりも、まあ、自分でね、こう発見するもんなんで、うん、それを今回の、うんうん、阪急神戸線ボラボラで発見してくれたんじゃないかなと。
ああ、それやとすると、まあ、はい、大きな収穫の一つ、
ね、まあ、ただやっぱり取材的にはちょっと大変でしたけどね、
まあ、まあ、しゃあないですね。
面白かったは面白かったんですけど、
まあ、やっぱりそういうようなあの、ね、あの取材もあってもいいと思います。
そうです、そうです、
まあ、子供をね、あのカンガルーみたいなね腹の中に入れていくような取材、まあ、そんなことしてるとこほとんどないと思うんですけども、
実はね、その、うん、その前の日に、うん、僕は今週ボラボラするバードフェスティバルをユイと一緒に行ってたんですよ、うん、まあね、だから2日連続で、
なるほど、
ユイを抱えて取材に行ったということでございまして、ま
あ、その辺を、まあ、ちょっと楽しんでいただける方はね、
そうですね、
ちょっと、まあ、たらいというか、なんか言い方わからへんが、とろい感じもするかもわかりませんが、うんうんうん、まあ、それも一つの取材の見方やなという、はい、僕はユイが面白かったのは、ラーメン屋行ったでしょ。
あ、行きましたね、
まあ、昼飯になってね、
はい、
でその時にラーメン屋のさんの、はい、まあ、あのテーブルの上に
第一朝日やったかな、
でしたか、
第一朝日のね、うん、なんか神戸店、神戸ラーメン、だから第一朝日、多分ね、京都のラーメン屋だと思うんですけど、
う
ん、
それは、まあ、多分そうです
ね、なんかそれのこ、うん、そこに神戸ラーメンっていう独特のラーメンがあってね、う
ん
う
ん、僕もあの来来県でラーメン超えてたもんでね来来店でもあんな油の強いもとても、
ね、滋賀県のラーメン屋ですけどね、うんうんうん、来来店は、
まあ、あれもその油抜いてくれたら抜いてくれるらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
そういうような話も聞きました。
いや、そういうのってシステム分かんないですからね、僕らも最初は
最初はね、
あのラーメンは美味しかったですよ。
美味しかった、美味しかった。
第一朝日は美味しかったですよ。
そのラーメンうまかったんですけど、はい、一番おもろかったのはゆいが、
はい、
そのテーブルに置いてあった、まあ、あの高校言うんですけどね、たくあんっていうんですかがこうかあのタッパー上に置いてあったんですよね、はい、それ見つけてなんと食べるわ食べるわ、
ね、自分で開けてましたもんね。
自分で開けて、ほんでね、ポリポリポリポリ美味しそうに食べとって、
もともと好きなんですよ。
あ、そうです
か。もともと好きなんですけど、ああいう色のついたたくあんは、
うん、
うちではあんまやってないんですよ。
あ、なるほど。
あの白い色のたくあんよう食べるんですけど、
いや、まあ、色のついたの好きでしたね。
そうそう、もうね、ほんまに食べてました、
5本か6本食いよったんちゃうか
と思いました。ラーメン食うよりもあっちよう食うてましたからね。ラーメンはまああんま食べなかったですね。
なんかね、家で持ってきたあのインギリ飯もっと食べたいのにね、それちょっと置いてもうポリポリ、ポリ
チャーハンを食べてましたね。
チャーハンも好きやった、
チャーハン美味しかった。あそこのチャーハンね、ツナ入ってるんですよ。
あ、そうやったかね、はい、そうです
か。あ、ほんまええ店でしたね、あそこは。めっけもんでした。
吸い取ったしね。
実はその前に、うん、あの水道橋商店街とかでうどん屋とか探したんですけど、なんかちょっと雰囲気がね、
ちょっと癖のあるね、
僕らに合わなかった、
2回出ました
もんね。そうそう、で、はい、ちょっと外出て、一般のその国道沿いをずっと歩いとったら、ね、まあ、もうすぐでしたけどね、すぐ見つけたんですけど、美味しいラーメン屋発見できましたね、うんうん
うん、あのその辺のことは詳しくね、
あ、そうです、来週以降ね、
タブチャブルさんに来てもらって、まあ、鉄の、うん、まあ、特に踏切あるいは鉄道、うん、阪急電車のシステムとか、
今回面白かったよ、ほんまに、めちゃめちゃ面白かった、
う
ん
う
ん、
あの本当に神戸でやっぱりすごい魅力のある
街。いや、神戸はね、ほんまにおもろいと思いましたね。
坂が多いからね。
そうそうそうそう、やっぱこう、まあ、坂が多いってことはそれだけ街の雰囲気が変わるっていうことやったんですよね。
標高によって変わっていくような感じ、
まあ、今週ね、ボラボラするこの奈良県の曽根高原なんかまさに坂なんで、
そうですね、
皆さん期待してほしいなと思います。坂つながり、
ネイチャーの坂、
本当ネイチャーでしたね。
神戸の方はね、人の坂、
ね、あ、そうそう、都市の坂ですよ
ね。
あと以前ですね、JOBBB もあの来客いただいた富永敦也さんが、
はいはい、もう
今度ですね、
すごい活躍ですよね、
東京の銀座で、
はい、
展覧会をされるということで、
はいはいはい、
それのお知らせが来ました。
はい、あの大変綺麗な、うん、あのパンフレットっていうんですか、ちょっとブックレットみたいなパンフレットでね、はい、楽しかったですよね。
ラブストーンプロジェクトを提唱されておりまして
面白いですね、これ
ハート型の石を、うん、まあ、皆さんでこう削るというか、
うん、
あのサンドペーパーとかで磨くっていう、
ピカピカにして、
そうです、
まあ、東京オリンピックというんですか、その時まで続けていって、ね、もう本当はやろうかというような話
ですね。で、まあ、その磨いた時に
世界平和、
そうです、うん、あの ね、こうあんた磨きましたよという証拠に、
ええ、
その石のかけらをあげて、ね、
うん、
であとハート型のなんていうんですかラミネート加工なのをあげて、はいはい、でそれをまあ、世界中の人が持てば平和になるんじゃないかと、ね、まさに今 の, あのフランスのパリの ね,
そうですね、
まあ、テロとも関係あるような話題なんですけど、
まあ、参加型の、まあ、現代芸術っていうんですか、
そういうことです、
インスタレーションっていうんですかね、はい、これを、まあ、いろんなところで世界中やってはるんです
けども、 その富永敦也さんが11月の20日の金曜日から12月の5日の土曜日まで富永敦也ハートコレクション地球からの贈り物という個展をですね、
はい、
一歩堂スタジオという
です、ね、
東京都は中国の銀座、すごいですよね、もう銀座にね、
はいはい、
まあ、個展をされるというんですから、
まあ、ブランド本ですから ね,
これ
ね、
はい、
銀座いうのはね、はい、
なんで、まあ、また近くの方は
そうです、ね、
まあ、このラジオ世界中に行ってますんで、東京近辺の方はです ね,
そうですね、
ぜひ富永敦也さんの個展を見に行ってほしいなと思います、はい、
その中での一つのバージョンとして我々のスタジオ で,
そうです
ラブストーンプロジェクトが行われたと、
そうです、そうです、
まあ、それも一つね、あのうまくいけば映像も見られるかもしれないというようなこともあります、
あの YouTube でも映像見れますんで、
しました、ね、
皆さんそうそう JOBBB の YouTube チャンネル来ていただいたら、はい、富永さんがどうやってこの我々の今放送しているスタジオで石を磨いたのかっていう、
和室というか、
はい、
ね、6畳の部屋でなんかもうそれこそあのベニヤ板
数分のダイジェストですけどね、
あの付けでやってるんですけど、
はい、ぜひ見てほしいなと、はい、またね、はい、あのその個展の場所に富永さんもあの在籍というか来られる時もあるん で,
あ
んで、ね、
あ、まあ、
詳しくはですね、
はい、
一歩堂のホームページ見てください、
はいはい、
字がですね、
はい、
123の1に、
はい、
あと穂積
ですね、
ですね、
これ、まあ、稲穂の方
です、稲穂の方ですね、
はいはい、
穂積ってさ、穂積分からへんな、稲穂の方でな、うん、それにお堂の堂で一歩堂と、
面白いですね、
でそこで検索していただいてですね、あの一歩堂のホームページトップページのですね上の方にメニューがいくつかあるんですけど、そこのですね、うん、真ん中あたりにある個展情報っていうのがございま す,
す、ね、
エキシビジョンズという、
ね、
ところをクリックしていただくと、
はい、
開催中開催予定過去の個展というまたメニューが出てくるんですけど、
いいこれホームページですね、
その真ん中のですね、うん、開催予定をクリックすると上から2つ目に富永敦也ハートコレクション地球のからの贈り物の詳細が出てきます、
なんか明日からのね、
うん、
柔らかい感じのパンフレットです、
でこれがハートストーンですよね、
そうです、
ラブストーンですよ、
はいはいはい、
これがね、
これも比較的小さいのですけどね、
うん、
大阪なんかでは30トンぐらいあるやつがですね店の前に置いてあって、それ町の人が時々磨いてるとかね、
そうです、
まあ、世界中でやっておりますね、
あとね、
はい、
あのこれいただきました、
あ
柿、
あこの前このいっぺんに紹介しました、
ね、この前の柿はね、和歌山の
九
度山の柿やったんですけど、
中の A ちゃんです、
今度はですね、奈良です。
そうでした。
奈良の西吉野、
西吉野、
まあ、いわゆるあの御成市とかあの辺りなんですけ ど,
ど、は
い、それの柿ですね、あ、まあ、2つスタジオに持ってきました、もうこれ以上 ね持ってこれないんですよ、
冬柿です、ね、
あまりにも巨大すぎて、
そうですね、
でこれいただきましたらね、めっちゃうまかったです、
そうですか、
あの多分九度山の柿もうまかったと思いますけど、
いや、まあ、あれ食べてない
です、あそうなんですか、うん、この奈良の吉野、西吉野の柿も相当おいしくて、で今週ボラボラしますですね、ソニー高原の辺りもほんまに柿多かったんで、やっぱ奈良っちゅうのは柿の県やなと思いました、
ね、
まあ、鹿で有名ですけど、
ね、そうですね、果物というか、
まあ、言うとも近いですからね、和歌山ならもう隣同士ですから、当然ちゃ当然なんですけどね、
美味しそうな柿、はい、ありがとうございます、
ちょっと匂い嗅いでみてください、
おあ、なるほど、
柿の匂いがします、ね、ほんまに手にこう入らんぐらいの、
うん、
もう言うたらソフトボールぐらいの、
ね、
大きさなんですけど、うん、本当に立派な柿できますよね、
あの目が高かったら500グラム近くありました
ね、そうなりましたか、
うん、これもそれぐらいあると思います
よ、ね、これまだ500はさすがにちょっとないかもしれないな、250か300ぐらいですよね、
すごい柿ですよね、色がいいですね、
はい、いやほんまにね、
柿は
オレンジじゃなくて、これなんていうの、これ、はい、何これ橙色っていうのか、こういうの、
う
オレンジってさ、ちょっとこう英語っぽくなるからな、
そうなります、ね、
言うたら、まあ、柿色ですよね、
そういうことです、ね、
そういう色を作ってもいい、はい、あてかありますか、柿色っていうのは、
ありますあります、あのこれはまあ日本独特の果物で
みたいですね、
甘い柿は日本しかないと、日本で発生したと言われておりますけども、だからジャパニーズ、まあ、フルーツの代表ということですよね、
ヨーロッパでも柿言うらしいですけど、
ね、もう全部全国
世界という話を聞きました、
通じてますね、その感じでございます、
は
い、
あとですね、
はい、
あのつぐみさんなんですけど、フランスのパリからちょうど帰ってきまして、
帰ってきました、
あの例のテロがあった時に、あのパリにいましたが、まあなんとか無事命は助かったということで、いや、まあ、
もちろんそれはもう日本人誰も来るんではね、
そうそうそう、
まあ、あんまり日本人の行くようなところではなかったですね、
うん、なんかね、まあ、聞くところによると、はい、1月に、あの1月というか、あの去年ぐらいかな、
うん、
そのマスコミかなんかに襲撃して、うん、テロあったでしょ、
あ、新聞社がやられ
て、ね、ちょっと風刺っぽい絵描く絵のところの新聞社ですけど、
そうです、
でその時に、
うん、
デモがあったらしいんですよ、まあ、自然発生のデモとか言われてますけど、あのデモが行われた、うんうん、なんか場所とか店を狙ったんちゃうかって、うん、まあ、例えば共和広場でしたっけ、うん、あとはあの、はい、なんか劇場のあたりとかもね、はい、なんかもしかしたらそのデモの時にこう協力的やった場所とか店やったんちゃうかっていう情報がありました ね、
うん、ううね、であれ見てますとパリの中でもどっちかというと割とまあ大衆的なエリアの方でした ね、うん、見てたらね、パリのナンクナンクっていうのがありますけども、うん、でそんなところで意外とエッフェル塔やとか、はい、有名なとこ選ばずにですね、うん、いわゆる本当にまあどっち違いたらこうアラブ系の人なんかが行くようなとこも含めてですね、まあ、いろんな人が行くような大衆的なとこを狙ってるというのもですね、まあ、いわゆるイスラム国の、まあ、いろんな意味での警告というのがあったんちゃうかなというね、
う、
まあ、オランド大統領が出てた、うん、あの、まあ、言うてるサッカー場だけが、まあ、ある意味でオランドさんという有名な人がおるとこで、あと全くもう自転車に乗ってる人がもうやられたとか、
ね、あ、そうなんですか、
もう太くて多数の人がやられてたとこ で日本人が行くような、まあ、ルーブルとかそういうところが比較的狙われてないというのが、まあ、ちょっと僕なんか強敵がかかってきたんちゃうかなと、いわゆる有名なところだけじゃないし、もう誰もが行くようなみんなが被害受けるようなところを狙ってるっていうの
は、いやけど、まあ、つむぎさんが言ってましたけど、今回はほんまにやばいかもしれんなって言ってましたね、そういうそれ今までのテロは、まあ、一般人はそんなに気にしなくてもよかったんですけど、
いやいや、もう一般
人が、今回のテロは、ほんまにちょっと危険やって、
これからも
旅行のプロが言うてましたんで、まあ、これからね、僕はちょっと心配してるのはその旅行業界のこう需要がなくなるんちゃうかっていうのが、
まあ、ね、まあ、現時あのかなりもう自粛してます
ね、してると思います ね、
ね、
ただ面白かったのが、つぐみさんが帰ってきたのは、あの KLM の飛行機で、言うたらオランダ経由で帰ってきたらしいんですけど、そしたらやっぱり関空にマスコミがいっぱいおって、ただその人たちが注目してるのは、エアフランスの直行便だけやったらしいですね。いや、 KLM にはいっぱい乗ってるんですけどね、パリから帰っていた人は、まあ、そのあたりがマスコミのアホなとこというか、まあ、あえてこうインパクトのある方を選んでるんかなと思いましたね。
そんなもんでしょ。
あ、そうですか。
マスコミってはそんなもんやと思いますよね。
で、あのインターネットの世界でもね、例えば Facebook とか Apple とかね、いろんなところでいわゆるあのフランスのトリコロールを模したようなロゴ使ってますね。あと YouTube もね、変わってましたね、ロゴがね、まあ、その3つ今確認してます。
あれとか敏感ですよね、色を抜いたりね、
は
い、
他の国がね、空爆されても何も言わないんですけど、なんかああいう世間的な注目を集めるとやるっていうのも、なんかちょっと僕は下船ところがあるんですけど、まあ、このテロ自体はダメなことなんですけど、まあ、ただあのなんかそこに反応する基準がどこにあるんかなと、まあ、あるというのがちょっと思う、ちょっと不思議なところですね。
まあ、そこらはまあね、イスラム国の起こってる部分でもあるんです
かもしれないですよね。
僕らは別に同情してるわけでもない、そうそうそう、なし賛成してるわけもないですけどね、なんかその辺の矛盾みたいなもんが、ね、はいはい、いろいろあるんやなということが、はい、まあ、原因の一つとしてね、考えておくべきでしょうね。
そうですね、はい、まあ、他にはですね、はい、まあ、この世界という意味で共通してるんですけど、うん、今ね、自転車で世界を回ってある方、まあ、いろんな方いてはるんですけど、僕のあのフェイスブックにですね、
う
ん、こんな方から連絡がございまして、今ちょっと画面ちょっと踏みよく 見れますか、
はい、
こういう
ね、
あの高橋千丸さんという、
はい、なんと面白い名前の人ですね、
はいはい、頭にね、ラグビーのヘッドギアみたいなのをつけて、
あ、なるほど、
あの自転車で世界回ってはる、
いい顔してあります
ね、はいはい、うん、なかなか男前の男性の方なんですけど、まあ、この方から、うんうん、あの僕のフェイスブックに連絡があって、あのよかったら
あ
の見てくださいということで、
まあ、
よかったら皆さんも高橋千丸、あのね、丸という字がね、昔の丸なんですよ。
なんか段みたいな字ですよね。
というかね、あの、
口の中に専用の線みたいな。
そうそうそうそうそうそう。で、線は宣言の線なんで、
名前ですね。
これで検索者出てくると思います。
いや、顔がいいですね、この人。
あの、面白い、撮影してはるよ。
なんか
GoPro をね、カメラの後ろに、自転車の後ろにつけて、あの、こんなん
で
しょ、ほら。
あ、面白いですね。
あの、通ってはったりとか。
前と後ろに GoPro つけてありますね。
前はね、多分ね、GoPro じゃなくて別のカメラで、まあまあ、カメラって意味では一緒なんですけど、まあ、
アクション性のカメラ
ですよね。はい。で、多分これで旅の途中の映像をいろんな動画サイトとかに投稿されてる方やと思います。
後ろを向かはるちゅんがね、後ろを撮ってはるちゅんが、ちょっとこの千丸さんのすごいところですよね。
そうですよね。
あ、そうですか。
ということで、まあ皆さんまたよかったら見てあげてください。はい、
あの、千丸さん気をつけて、
成功
してもらいたいと思いますね。
今そんな時代ですからね、
ね、
いろんなことありますんで、
はい、よろしくお願いいたします。あ、僕の方はまあ特にどうしようとないんですけども、
はい、
この近くにあの、まあ、千里山というところがあって、
うん、
そこで前取材した時にライト兄弟というね、
お
面白いあの
サンドイッチ屋さんでした
っけ、サンドイッチ屋さんがある、そこを食べてきまして、
て
っぺくんに昨日あげましたね。
あれそうやったんですか。
あれライト兄弟のサンドイッチ
でしたね。美味しかったですね、カツがね、
ものすごいです
ね、ジューシーなカツで、
まあ、テレビ局も何回か来てるということであって、まあ、ここはいいとこ紹介してはったなと、
カツも美味しいんですけど、はいはい、僕はね、それよりも中に入ってる玉、うん、 兄貴がねものすごくなんやこうみずみずしてええ感じでしたね。
うん、ほんであの僕その作ってある現場もね、はい、見てきたんです。あの阪急の千里山の駅前にあるんですけど、うん、これがまたね、うん、まあ本当に中で食べられるようなとこじゃないんですよね。もう持ち帰りだけの店なんです。
ということはまあ小さい店ってことですか。
もう小さいどころか本当にもう一畳ただ一畳ぐらいというところなんやけど、そこにショーウィンドウがあって、うん、そこで兄ちゃんが一人ね、これまたこれ今のあの、う
ん、
ね
千丸さんみたいな
千丸さんみたいな感じの兄ちゃんでねちょっとまあどっちか言ったら旅の途中というような
ちょっと武将髭系の
綺麗な顔した人でないんですよね。この人が一人でね、はい、30年間やってるありました。
そんな長いことやってるんですか。
でなんでライト兄弟という名前つけたんですか言ったらね、
気になりますね。
言うてはったのはね、ライト兄弟言うたら、はい、アメリカで初めて空を飛んだ人ですよって言うはってね、ちょっと話が食い違ってしまいましてその辺で僕もちょっとポカンとしとったんですけど、それは知ってますけど知っておられましたかって
言われ誰でも知っとるやろ。
いやなこと言うたら教えてくれはったんですよ、うんうん、そう言いながらもね、サンドイッチのなんていうんですか、あの、うん、パンを焼くのはね、おもろかったね、うん、あのなんあれほらお好み焼きのような鉄板があってね、はい、それで焼いてはるんですよね。
あ
鉄板の上にこう置いて、
はいはいはい、
上下焼いてはるから あの焦げ目も自然についてね。
あ
でまたそこに肉がいっぱい置いてあってね、豚肉の最上クラスと思うんでしょうね、うん、箸でも切れると言うてありましたけどね。あ
そんな最上ですか、
う
ん、
まあまあ確かにね、どこに豚が入ってるわからんかったですね、食べれるうちに。
あ
感じたのはその
なんか抵抗があんまないんですよね。
全然抵抗ないんですよね、うん、豚もそのパンも同じような紙切れでいけて、その間にあったチーズとかそんな味が残るというね、うん、
であとね、マスタードがねいい味、隠し味っていうかね、
やっぱりね、
よう分かってはるなと思いますね。
難しい先生と何つく人がたくさん住んではるとかやから、
偏屈が多いんですね。
ほとんどそこばっかりの配達で僕はやってますよって
は
ってね。
でそこで文雄君はいわゆるその持ち帰りというか、
テイクアウト
テイクアウェイですかね。
ですからあったかいうちに食べてくれられたんですけどね。あまああの電車の中で一つ僕は自分の分を食べたんですけど、うん、
まああれやったら匂いしないしね、
うん、そうそう
食べやすいですよね。
問題なかったですね、うん、それともう一つその千里山の駅前でおもろかった店があったんですけども、はい、頂上っていう店がありましてね、
お
グレートウォールっていうんですが、まあ、万里の頂上の頂上、
あの長い城の方
です。長い城、これ中華料理の店でしてね、はいはい、これがね広いもんでしたね。
あそうですか、
うまかったですよね。
何がうまかったですか。
えもうね食べたの全部うまかった、はい、水餃子水餃子、はいはい、これちょっと食ったことないほどうまかったです。それと焼き飯がね、
あ
俺がおもろかったいい、ね、うちらの焼き飯と違うんですけど、どこが違うかというと野菜がいっぱい入ってるんですよ、
は
い
は
い、
あそうなんですか。
トウモロコシがいっぱい出てきて、ポロポロ出てきてね、あで、まあ、グリーンピースもあってね、僕が刻んだのも野菜があって、
あれかいわゆるその五目チャーハンみたいなやつかな、
ちょっとそっち系でしょう ね
卵も入っててね、
入ってました、うんうん、でそれがねあのそやから言うて、うん、チャーハン独特のパラパラもあるしね、
あ、
まあ、油もいい油使ってはるんでしょうね、うん、しっかりした味がしてましてね、うん、ここの、まあ、あの辺あの関西大学のね、はい、人がたくさんおるからやっぱり安くて分量の多いもんというんですが、
で質も良くて、
質も良かった。
大学の周りの食堂ってうまいって言いますもん ね、
結構ね、で長いこと続いてる店でしょ
う
ね。
そうそうでしょうね、
あの久しぶりに注文した時にね、おっちゃんがね、はい、厨房のところにストーン伝えるときに、はい、中国語でやってました。ラーメンのあれあれあれあれとか言うたりしてね、
ちょっとあのあれみたいですね。
そうそうそう、これ昔だった
ね、京都のね、
そうそうそうそう、はい、あんな感じでね、
今でもあります
か。今でもありますね、はい、そうですか。まあ、
そのライト兄弟の由来は気になりますけどね。
気になりますね、何も言うてもライト兄弟って知ってますかって言われてまあそれ以上聞くのもなんかまあ雰囲気も壊したらあかんと思って聞かなかった。
そのネタは今週土曜日の
10
時から朝の10時から
前田ディレクターと例のね、はい、一緒に行って一緒に食べたんですけども、
FM 千里はですね、はい、皆さんラジオなんですけどインターネットでも聞けますんで、
そうですそうです、
今週土曜日やから11月の21日ですね、
はい、す
朝の10時から昼の1時まで、はい、3時間文雄君がもうずっと話してますから、
もう千里周辺のスポット情報をね、はい、3時間生放送でお届けします。
世界にいる方も聞けますん で、
そうです、ね、
FM 千里で検索したら聞けると思いますんで、
はい、
ただリアルタイムでしか聞けないん で、
そうなんです、
ね、まあ、時差のある方はですね、その時差を計算して、ね、日本時刻土曜日21日の、はい、午前10時からです。
まあ、わざわざ聞いてくれた人がね、結構たくさん世界中にもいてはるんですよね。
本当にね、ありがたいことですよね。
今回はまあ、千里寺というね、はい、非常にユニークなお寺の話です。う
ん、あ、お寺テンプル。
テンプルです。
テンプルね。
まあ、仏教のテンプルですけど、
いいですね、
ここは面白いです
よ。まあ、テンプルは平和ですからね。
平和だ。
仏教はいいですよね。
この和尚さんは大変ユニークな人で、ね、
そうですか。
憲法の、ね、9条を守ろうということでやってはる人です。
そうです。
はい、まあ、そんなことです。
ありがとうございました。はいはい、以上、我々の1週間の動きでした。はい。